さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。皆さん、今日は聖書の成立の第3回目で外典と義典ということについてお話をしたいと思います。義典についてはちょこっとしか書いておりません。ほとんどは外典についてでありまして、義典なんかというものはもう話す必要がないぐらいのものでありますので、外典についてだけお話をしたいと思います。テキストは63ページから81ページのところで、ほとんどテキストの通り話をしておりますので、これを読んでいただければ、いいということなんですが、私なりの、解説も少しずつ付け加えながら分かりやすくお話をしてまいりたいと思います。外典という言葉を聞いたことがある方は、多分カトリックの聖書をお持ちか、あるいはカトリック教会に行ったことがあるのかという人かもしれません。しかしカトリックでは外典という言葉を使わないんじゃないかと思うんですけど、私行ったことがないのでよくわかりませんけれども、聖書の聖典ということについては前にお話しいたしましたですね。外典という言葉はこの聖典という言葉に対する言葉であります。聖典とは正しい、典ですね、に対する言葉でありまして、ギリシャ語ではアポクリファと言いまして、アポクリファというのが外典という言葉よりも、よく使うかも分かりません。聖書の外典とは、聖典に対する言葉で、聖書以外のザ・バイブルですね、聖書以外の宗教文書、宗教文書といってもこれは仏教や何かを指すということじゃなくて、キリスト教あるいはユダヤ教関係の宗教文書ということですね、のことを言います。で、著作年代が近く、つまり書かれた時期が、聖書が書かれた時期に近い、同時期あるいはそれ以後ですね、著作年代が近く、内容文体が聖書に幾分類似しているということですね。なんとかかんとか的には価値のあるものであるが、歴史的には価値のあるものであります。古い文書ですから正しいとか間違ってるとかと関わらず、歴史的には確かに価値のあるものでありますけれども、宗教的にはあるいは教理的にはと言ってもいいでしょうか、宗教的には全く価値がないと、いうことですね。つまりそれを読むことによって、恵まれるとか、それを神の言葉としてメッセージを取り継ぐというような類のものではないということであります。ですから全くという言い方にはちょっと語弊がありますが、はっきりさせるために全くという言葉を用いております。また義典とは外典に似ているがその中に含まれないものでありまして、実は外典というのは、限定されています。特に旧約聖書外典というのは、カトリックや、ギリシャ正教ではちゃんと聖書の中に入っておりますので、限定されておりますね。これは外典であるというふうにきちっと決められているので、それ以外でやっぱり似たようなものがあるわけでありまして、それを義典というふうに言っております。じゃあ外典と義典でそんなに違いがあるのかというと、あんまり違わないような気もするんですけどもね。そんなことあんまり大きな声で言うと、カトリックの神父さんに怒られたりしますのであんまり言いませんけれども、さてじゃあその外典というのは一体どんなものであろうか。今回の勉強は単なる興味でありますね。ですからこれを勉強したからといって恵まれるという類の勉強ではありませんけれども、こういうものもあるんだということだけでも、知っておいていただきたいと思います。いわゆる信仰書なんていうのいっぱいありますけれども、信仰書を読むことによって恵まれますけれども、クリスチャンであれば1回ぐらいは外典を読んでおいても損はないんじゃないかと思いますよ。他の宗教関係の本、教理の本とか、いろんな本ありますけれども、あれを読むぐらいならその前にまずこの外典を読むべきではないかと私は思います。特に歴史的な、価値のある書物もありますので、そういうことですが、旧約聖書外典、つまり新約の外典と旧約の外典というのがあるんですね。一緒くたに聖書の外典と言ってしまいますけれども、旧約聖書のから外れるもの、新約聖書から外れるものというふうに分けます。で、この旧約聖書外典の方は、 さっきもちょっと言いましたけども、カトリックや、ギリシャ正教、ではこれらを聖典として認め、新約と旧約の間に挿入しているということですね。まあ、カトリックの聖書をお持ちの方ならば分かると思います。旧約聖書の後に外典、旧約外典が、ついております。でその後新約聖書に来るんですね。ですからカトリックではあれもちゃんとした聖書と同じなんですね。歴代史列王記とかですね、モーセの御書とか、ああいうのと同等の立場に、旧約外典を置いております。で旧約外典はカトリックでは14冊を認めていると思いますけれども、まあ、一応15冊と考えられておりまして、5つに大きく分類されます。これことはテキストのですね、64ページ旧約外典の外典の内容というところから始まりまして、この内容については、65ページあたりからずっと書いてありますので、この辺を見ていただきたいんですけども、まあ、どういう種類のものがあるかぐらいは覚えておいても損はないかと思いますね。5つに分類されますけれども、まあ、一番最初に出ておりますのは知恵文学というものですね。 A のところに書いていただきたいんですが、知恵文学、ソロモンの知恵書とかベンシラーの知恵書とかいうものがあります。特にこのベンシラーの知恵書というのは有名な外典でありまして、旧約外典の中では一番長い51章からできております。内容は箴言とよく似ているわけでありますけれども、特にこのベンシラーの知恵書はですね、初代教会の時に、クリスチャンが、クリスチャンの生活とかですね、そういうまあ実際的な問題を取り扱う時に、使ったというか読んだらしいんですね。特にあの使徒パウロはベンシラーの書を愛読していたと言われております。他にはまあシラクの子イエスの知恵とかですね、集会の書とかというふうにも呼ばれておりまして、集会書によってはこのベンシラの書をよく引用している集会書なんかもあります。ちょっと一章というところ読んでみましょう。すべての知恵は主より来たり、とこしえに主と共にあり、海のまさご、雨のしずく、またとこしえの日々、誰かこれを数うるをえん。天の高さ、地の広さと深さ、深き淵、また知恵、誰かこれを探るをえん。知恵はすべてのものの前に作られ、賢き悟りはとこしえの昔よりあり、知恵の根は誰に掲示せられしや、その賢明なる計りごとを知る者は誰ぞ。唯一なる賢くして意図恐るべきものあり、その御蔵に座したも主自ら知恵を作り、これを見これを割り当て、そのすべての御業の上にこれを注ぎたまえりというような感じで続いておりまして、この今私が読みましたのは、日本聖公会出版というところから出しております、アポクリファ旧約聖書外典をまとめた本であります。これはキリスト教関係の書店で売っておりますので、ぜひお買い求めいただきたい。2200円ちょっと高いんですけども、これ古いんですね。今読みましたように、これ文語訳なんですけどね、初版が1934年のもので、改訂版でも1918年のものですから、だいぶ古いものですから、ちょっと読みづらい、文語訳に慣れてない方は読みづらいかもしれませんけれども、まあ、今読んでお分かりのように、あ、お分かりかと思いますけれども、箴言、ソロモンの箴言によく似ておりますね。で、まあ、知恵を賛美するようなところであります。続きまして、知恵文学の次に、エズラ第一書とかマカビ第一書とか、これも有名なものですが、を含みます歴史文学といわれる類のものがありますね。ですから旧約聖書ですと歴史書なんかに近いわけでありますけども、ちょっとやっぱり違いますけどね。エズラ第一書、テキストの方にはエスドラ第一書とありますけれども、エスドラというのはヘブル語のエズラのギリシャ化した呼び方でありまして、まあ、どちらでも良いかと思います。第一書、マカビ第一書、マカビ第二書でありますね。特にこのマカビ第一書は、中間時代の歴史資料として貴重なものであります。中間時代というのは旧約聖書と新約聖書の間なんですね。つまり、マラキからマタイのこの間の何百年間の出来事を記した貴重な書物でありまして、歴史書としての価値の高いものであります。このマカビ第一書というのをちょっと読んでみたいと思いますが、これも結構長いんですけどね。キッテムの地より いできたるピリポの子マケドニア人アレキサンドロスはペルシャ人およびメディア人の王ダリウスを討ち死のうち彼に代わりて王となれり、彼は先にギリシャの王となりし者なり、彼は多くの戦いをなし砦を奪い地の王たちを殺し地の果てまで至りて多くの国々の民を略奪せり、かくて地彼の前に穏やかとなるや、彼は高められてその心を奢れり、彼は甚だしく強き軍隊を集めて諸国庶民諸王を治め、彼らは皆彼に貢ぎを治めたい。というつまりこれは、アレキサンドリア大王が世界統治を行ったということが書いてあるわけですね。聖書の歴史はペルシャ王国の時代までですから、ペルシャの次はギリシャですからね。つまり中間時代のことが書かれているということが、分かるわけであります。続けて1章の、29節ぐらいから読みましょうかね。1章の29節といってもどこ探しても聖書の中にはないですよ。これマカビ第一章ですからね、外典の中身ですから。2年の後王はユダの町々に主税人の頭を使わし、彼は大軍を率いてエルサレムに来たれる。この王というのは、アンティオコス・エピファネスのことであります。しかして彼偽りて平和の言葉を彼らに語りければ彼らこれを信じたり、しかるに彼にわかに町を襲いて甚だしき打撃をこれに与え、イスラエルの多くの人々を滅ぼせり、彼は町を略奪し火をもてこれを焼き、またその家とその四方の城壁を倒せり、また彼ら女たちと子供たちを捕囚とし、かつ家畜を奪い、ダビデの町を大いなる強き城壁と堅固なる塔をもて固め、これを彼らの城塞とせり、ということで、つまりこのマカビー第一章はですね、アレキサンドリア、アレキサン、なんだっけ、アレキサンダー大王の、統治のから始まりまして、アンティオコス・エピファネスが、イスラエルに攻めてきてイスラエルを略奪したと、そこでどういう戦いがあったかというようなことが書かれているわけであります。あんまりこの辺長く説明してもしょうがないのでやめますけども、第2章はちょっとこれより価値の落ちるものですね。そして3番目に分類されるのは飛び図書とかゆで図書とか、言われるものでありますけども、これ宗教小説と言われるもので、まさに小説なんですけどね。飛び図書というのがちょっと面白いんですけども、この書物は飛びと及び、その子トビアを主人公とする宗教小説のようなものであり、古い伝説がその資料となっていると。ニネベに捕囚された一人の金持ちの青年が天使に導かれて7人の夫を失った処女のヤモメと結婚したという架空の物語で、歴史的価値に至っては皆無であると、かなりきつく言われておりますが、まさにそうなんですね。この飛び図書というのはですね、その7人の夫を失った処女のヤモメというんですけども、この奥さんがなんか呪われた奥さんで、結婚式の晩に旦那が絶対死んでしまうという奥さんだったというんですね。でそれとトビトとが結婚してなんかうまくいったとかいかなかったとかなんとか、そんな話でありますね。だからこんなものが聖書に入るわけがないという。次がユデ図書という、ところですが、この書物は敬虔な金持ちでユダヤ人であった美しいヤモメユデとの物語 であると。で民族の危機を救うため自ら進んで敵軍の陣営に入り、敵将の油断に乗じてその首を取り町を救うという武勇伝である、遊夫伝ですか、であるということですが、これもなんかまさにマイツバというか小説というような感じの、話でありまして聖書に入ってたら大変というような話ですね。次に D として分類されますのが、黙示文学ですね。これは、予言書なんかに近いような感じでありますけども、これはもうだいぶあまり古くない紀元前後のあのギリギリのあたりに書かれたものが多いですね。バルクとかエレミアの手紙とかエスドラ第2章とかいうもの。そして最後は伝説的文書と言われるものでありますけども、マナセの祈り、エステル書残編、三童子の歌、スザンナ物語、大スザンナじゃないんですけどね、ベルシンとリュウシンという、これはまあどれにも入らないということでここにあるわけですけども、エステル記の追加なんていうエステル書残編と言われるものはですね、エステル記の中には神様の名前出てこないんですね。でそれをはっきりと表して神の御手を神の御手の働きを示す目的で書かれたものであると、説明文みたいなものですね。 まあ、で三童子の歌っていうのはですね、これはあのダニエル書に出てきますシャデラク、メシャク、アブデネゴが、火の中に入れられたけども天使によって助けられた、あの話がありますね、あれの勝利の賛歌であるということでありますね、三童子の歌、なんかこう惹かれるものありますので、予定ないんですけどちょっと開いてみてみましょうかね。 ありました、かくて彼ら神を褒め歌い死を祝しつつ炎の中に歩めり、その時アザリア立ちて次のごとく祈れり、彼は炎のただ中にて口を開きて言えり、本べっかな我らの先祖たちの神なる死を何時は崇められるにふさわし、その皆は常しえに称えられたもうだ。つまり、炎の中で彼らが歌った歌という想定で作った詩ですね。はい、かくて、23節というところを見ますと、かくて彼らを投げ入れたる王のしもべらは、ナフサユ、樹脂、浅くず、聞き入れなどを持て炉の火を燃やし続けたり、かくて炉の上にほとばしり、いずる、火炎の流れ、49キュピトに達し、炎は炉の近くにて、カルディア人を焼き尽くせり、されど死の見つかり炉の中に下りて、アザリアおよびその友柄と共にありて、うんうんということで、まあ、ですから、あの事件をかなり派手に書いて、その中で彼らが歌った歌ということになっております。面白いですからね、外典一遍読んでみてください。次、新約聖書外典の方なんですが、新約外典は旧約外典とは異なって、これはどの宗派も聖典の中に加えてはおりません。ですから、まあ、外典という言い方よりも新約聖書の場合は義典と言ってもいいかもしれませんね。で、まあ、しかしいわゆる外典として聖書にまあまあ近いと言われるようなものは大体24冊ですか、あ、21冊ぐらいだろうと、ここに分類されているものはそういうことですね。4つに分類されますけども、まずはやっぱり福音書の類似品ですね、福音書の、まあ、類似品というか模造品というか、まあ、逸話品というかそういうものですが、ヘブル人エビオン派と書いてあるのはこの中にあの手紙というのつあの福音書というのがつくんですが、ヘブル人の福音書、エビオン派の福音書、エジプト人の福音書、ペテルの福音書、ヤコブの福音書、トマスの福音書、ニコデモの福音書、なんかありそうな感じしますけどないんですね。ピラトの福音書、イエスの読み行の木という、いう福音書あるんですけどね、この福音書が面白いんですよ。これも最高ですね。これは、まあ、新約外典の本はねなかなかないんですけどね、私の持っておりますのは私の祖父のもので、大正9年に出されたものです。今これと同じやつないんですけどね、もし皆さんが新約外典読もうと思ったらものすごい金払って高い全集買わなきゃいけないので、ぜひ読みたいという方は私に言ってください。これお貸しいたします。ちょっと面白いので、読んでみたいと思いますけども、最高に面白いトマスの福音書というのがあるんですが、これを読んでみたいと思います。幼児イエス5歳の時、三冠を殴れる水のたまれるところにて遊び、これも文語訳ですけどね、その流水を集めて池となし、すなわちこれを清水になし、ただ一言にて水をその命に従わしめたりと、つまり5歳の時に水を集めて、泉を作ったって言うんですね。かくて彼柔らかき粘土を持て12のスズメの形を作れり、彼このことをなせるは安息日たりき、他に多くの少子らも、彼と共に遊びいたりき、あるユダヤ人イエスが安息日に遊び、彼がなせしところを見て、去りてその父ヨセフに行ける、見よ何時の子川にて遊び粘土を取りて12の鳥などを作り安息日を怪我したりとこれは面白いですね。つまりそのイエス様が5歳の時に安息日なのに遊んでたと言って他の子供が親父にチクったという話でありましてね、もう本当にこうバカらしい、誰がこんなの書いてるのかっていう感じですが、ヨセフそこに来たりこれを見て彼に叫び言いけるは、何故何時安息日になさずあるなさずなさあなすべからざることをなすや、イエスその手を打ち土のスズメに叫びて言いたも、いざ行けスズメすなわち飛び泣きつつ去りぬ、これを見たるユダヤ人ら驚き、行きてその御子イエスがなせしことを彼らの長に告げたりというつまりお父さんが、イエス様のところに来てお前何やっとるんやと言ったところが、イエス様がポンと手を叩くと土のスズメが、でポンと手を叩いていざ行けと言うとスズメがですね、泣きながら飛んでったというこういう話で、ね、まあ、考えるのもなかなかよく考えたなという感じですが、これが外典の面白いところであります。まあ、あんまり面白い話ばっかりしてもしょうがないので他にもいろいろありますよ。 4節ちょっとついでに読んでみましょうかね。その後彼村を過ぎしにある子供走り降りて彼に当たりその肩を打てりイエス怒り彼には言いたまいけるは何時は今岸道を変えるべからずその子直ちに死して倒れりこれを見し者に言いけるはこの子はいずこより生まれたりや、その言うところのもの皆実現す死したる子の親ヨセフのところにいたり彼を責めて言う何時はこのごとき子を持つがゆえに断じて我らと共にこの村に住むべからず叱らざれば何時彼に呪わずして祝することを教えよ彼は我らの子供を殺しつつあるなりということですね。つまり子供がイエス様の肩にぶつかったのでイエス様がお前は今来た道は帰れないって言ってその子は今すぐ死んだというでその子の親がヨセフのとこ行って、お前らもうわしらと一緒に住まん村八部屋、でこの子供に呪いじゃなくて祝福を教えと言ったという、面白い話ですね。トマスの福音書、本当に痛快な福音書でありますがまさにこんなものが聖書に入らない当たり前という感じしますね。でちょっと先進みますけども他には使徒行伝の使徒の働きの類似品がありますね。それから手紙の類似品そして黙示録の黙示の類似品ということで、まあ、似たようなものですけど特に、まあ、手紙の類似品で、クレメンスの手紙とか、パウロのラウドキアの手紙とかっていうのは聖典には入らないんですけれどもこれらは初代教会のですね初代教会の様子を知る貴重な手がかりとなっております。あとペテロの黙示録とかですね、なんかありそうな感じだけどもないというね、そういうものもあったりします。これを読む暇がないので非常に残念でありますが、ぜひ、皆さんに、読んでいただきたいと思いますね。さてじゃあ最後に一言ですね。外典はなぜ聖典から外されるかということですが、まあ、一言で言えばこれは霊感されていないからであるということですね。まあ、これは何度も言いましたのでよくお分かりのことと思います。旧約のもう少し具体的な理由を3つ挙げますけれども旧約の場合はカトリックなんかが主張する二聖典説を支持する写本がありません。カトリックは聖典が2つあるんだという主張を持っております。二聖典説と言いますけれどもこれを支持する写本いわゆる資料というものがですね写本というのは写す本ですが聖書を写したものですからねその写したものがないということそしてもう一つは新約聖書中に引用文がないということですね。新約聖書の中には、外典からの引用は全然ありません。で外典を認める発言もありません。さらに地理的、教理的、歴史的な、誤りが非常に多いということですね。でさらに新約の場合ですけれども、あらゆる点でいかがわしく怪しげであるということでありますがもう一つは使徒的権威がないということですね。使徒の権威を持っていないということであります。次回は聖書の本文と写本旧約について勉強します。テキストは82ページから95ページを読みますのでぜひ予習をしておいてください。それでは今日はこの辺で。